ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思います。
ちょっと遠藤さん、3月の後半でしょ、もう。
そうですね、ちょうど3月の最後の配信になりますね。
4月10日 の、 あの財団のね、
説明会、
説明会ぜひね、まだ申し込んでない人はね、聞いてほしいですね。
それだけ言ってもね、ちょっと説明しなきゃですけど、そうですね。
そう、
これまでね、前回前々回とやってきて、仲介と FA の違いの話をしてきたり、改めてその MA で起きている業界の問題に対して、仲介だと対応できないっていうね、構造的なに、この問題をどういうふうに解決していくかっていうところの話をする人がいないので、今回大々
だってね、大きな会社さんとかはどうしても仲介しかしないっていうモデルでやってるわけですから、はいはい、自分たちのメリットは説明してもデメリットってあんまり声を大きく言えないっていうのは、まあ、ある意味当たり前の話で、それのバランスをちゃんと保つ側として、こういう方法もありますっていうことを我々が声を大にしていかないと、静粛していかないので、業界自体がね。だからそういうことをやりますっていうのが4月10日なんで、ぜひもうこれをずっと聞いていただいている方はね、ある程度こうなんとなくはやりたいことを分かってくれてるのかなと思う。
そうですね、大久保先生のね、マネトレの方でもゲスト出ていただいてね、かなり詳しく話しましたので、そちらも一緒に聞いていただく、
そうですね、はい、
他の人にもご案内いただけたらと思いますが、今日はそんなお話ではな
く、今日はね、今日はつい最近ね、うちのお客さんから妹のね、嫁ぎ先の旦那さん、
はいはいはい、
が言えば義理の弟か、そういう意味では、
そうですね、義理の弟なんだけど、義理の弟になりますよね。
義理の弟が経営をしていて、会社を、
はいはい、
会社を畳むと言っていると。
ほう、
後継者がいないっていうのは知ってたから、出口どうすんのと、僕の話とかも、僕のポッドキャストも聞いていただいてるみたいなんで。
ああ、そうなんですか。
出口どうすんのって聞いてもらったら、聞かれたらしいんです。そしたら、いや、俺は畳むよっておっしゃってて。
はい。
いや、畳むって第三者承継ってあるよって当然ね、言ってもらったらしいんだけど、いやいや、俺は畳むって固くならしいんですよ。
お、なぜかわからないけど。
で、まあ、その、兄弟関係でもあるし、なかなか踏み込んだ話もしにくいところもあるから。
確かにね。
白川さん一回連れて行くから話してみてくんないっていう、まあそういう話で、
ほうほうほう、で行ってきたんですか。
そうそうそう、はい、僕が行ってもお役に立つか分かんないですけど、まあぜひ何か少しでも役に立つことがあればっていうことで訪問したんです。
なるほど、まさに後継者不在会社畳みます、一旦行ってきましたと。
その前提で、訪問します、応接室に入ります、名刺交換します、そしたら、まあ、製造業でね、社員さんが100人ぐらいいるのかな。
あ、結構大きい会社
ですね。結構大きくて、後でいろいろと教えてもらいましたけど、利益もかなりしっかりしていて。
あ、いや、本当にいい会社というか。
設備、かなり 大型の設備産業なのに無借金。
へぇ、じゃもう典型的な後継者不在、そのうち 50% は黒字企業での流れの一つですね。
そうですね。そしたらね、名刺交換して席に着くやいないや社長がね、俺は畳むって決めてるんだと、でも疲れたと、で大きな病気も患ったと、もうだから俺は承継とかする気はないと、であなたたち何しに来たんですかみたいなね。
あ、その感じ。ああ、なるほど、
もうなんかほら
全然場は整ってなかったわけですね、まず。
そうそうそう、分かる、まあね、でも、
よくありますよね。
結構ありますよね、皆さんもなんかそんな、少なからずそんな経験あるんじゃないかな。じゃあ、どうぞ皆さん、MA の人ですか、はい、どうぞ、説得してみてください。僕は、またなんですか、みたいなね。
まあまあ、社長と付き合っているとね、そのシーンはよくね、あることですよね。
そうそうそう。でもね、僕はそういう意味では、もう、勉強させてもらってるものが僕は違うので。全然なんていうか焦らないし、気持ちも泡立たないんですよ。
まあ普通ね、テンパりますよね、そのシーンってね。
まあそういうタイプかと。でもね、まあちょっと緊張はしますよ、やっぱそれはね、フルオープンっていう感じの人だったらある意味楽なわけで、そうじゃなくてギュッてこう構えられてるわけですから。でもね、 心配しなくていいんですよ。その方はしたいことがあって、この方がしたいことを手伝いして差し上げればいいんです、基本的には。で、畳みたいっておっしゃってるんだから、畳むことのじゃあお手伝いを、本人がそれを望んでるならね、それを無理やり口を開けて水を飲めみたいなね、 MA しろみたいな話をしに行ってるわけじゃないんで、うん、こっち
は、はいはいはい、
大丈夫なんです。そこがちゃんと腹落ちしとけば全然それで焦ることはなくて、
うん、
でその社長に、あ、畳みたいんですねって、わかりましたと。で、なんで社長畳みたいんですかって、で その上で何か逆に言えると、我々も母体が税理士事務所ですし、そういう会社のお手伝いもたくさんしてきてるんで、何か お役に立つことがあればぜひお役に立ちたいんですっていう、
うんうん、
まあ、そういうスタンスですよ。
はいはいはい。
で、まあ、自己紹介もしないといけないから、まあ、なぜ僕が第三者証券
の支援
を始めたのかとかは当然お話をして、こういう人間なんです。で、社長、畳みたいっておっしゃってるんだけど、なんで畳みたいんですかみたいなお話をしたら、まあまあ、ご苦労されてきた話とかね、この会社がね、いかにその話の中からね、すごい技術を持っている会社で、日本の中でも唯一無二で、作れないものはなくて、設備もここにしかないものがあり、技術者の技術は高くて、
うん
うん、っていう話を始めていただいてたらね、うん、
いい会社ですね。
そう、で、うん、さっきの財務内容のこととかも折に触れ、うん、まあそういう意味で弟さんが紹介してくれてる、同席もしてくれてるから、あ、お兄さんになるのか、ごめんなさい、義理のお兄さん、ね、なので、まあそういう意味ではいろんな情報も別に構えなくお話はしてくださる部分もありがたいことになって、で、聞くほどね、いい会社なんですよ。
なるほど、うん、なるほど、う
ん、素晴らしいですねと、
うん、
で、なんで畳みたいかがなかなか出てこないんですよ。
ああ、
うん、畳みたい決定的な理由がこちら側が納得いくものが出てこないんですよ。
なるほど、なるほど、う
ん、それは社長畳んだ方がいいねってならないんですよ。
引き継げないんじゃないですか、良すぎて。
うん、まあそれはあるかもしれないわけじゃないですか、うん、つまり、まあ、まさにそういうところで残したいですねって、だから。
何かですね、今の話だとね。
僕の聞いてたら聞けば聞くほど残したくなるんですけど、
うん、
って言ったら、いや、俺もそうなんやと。
あれ、う
ん、
あれ、
まあ、根っこはそうですよ。だって、ねえ、いい会社なんだもん。社長が苦労して育ててきてて。
うん、
でも、その今、遠藤さん言ってくれたみたいに、じゃあこれ継いでくれる人がいるのか。大事であれば大事であるほどね。それこそ自分の眼鏡にかなう人がいるのか。で、条件も、あのね、もう一個ね、びっくりしたけど、話してる中で、実は以前、5、6年前、もっと前ぐらいかな、M&A 考えたことがあるんですって。
あ、
うん、で、相手探しをちょっとしたときに、評価をされたらね、会社の、それから流動資産とほぼ同じぐらいの金額の評価を持ってきてね、
う
ん、
ほうほうほう、
その額見て、頭に来て立ち上がってカーテンバーって開けて工場バーって見せて、ね、あれは0円かと。流動資産ということは言えば、現預金とほぼ同じ額で評価された、
はいはいはいはい、
資産価値がないって言われたと思ったら一緒だし、うんうん、それこそうちにある特殊技術はただなんかと、頭に来て言ったんですっていう、その気持ちめちゃくちゃわかるじゃないですか。
はいはいはい、
そんなことあったんですかって言ったら、それファンドだって言うんですよ、それが、ね。
あ、
そりゃそうなるよって、社長。だって彼らは転売したいんだから、できるだけ安く買って高く売れればいいんだから、うん、その最初の評価低く持ってるなんていうのは当たり前でね。もうそういうのがね、M&A を業界を悪くしてるっていう話を、承継のね。それで僕も頭に来て、それの話のひとしきり社長と二人で盛り上がってね。
仲良くなってるじゃないですか。
そうそうそう。それで、やっぱりここが問題だし、はい、でもね、僕は最後の方で、やっぱりこの会社はぜひ僕は残したいと思うし、そのお手伝いをさせてくれるならね、ぜひしたいと。で、そもそも僕は仲介でもないから、社長の会社のお手伝いをできればいいので、で、ここの中でもしたことがあると思うんだけど、20社ぐらいのトップ面談を繰り返したね、社長さんがいて、僕がお手伝いして、
はい、
途中からこっちも疲れちゃってね、もう社長いいんじゃない、うん、今までの中で決めたらいいんじゃないって思うんだけど、いや、ダメだって言って妥協しない。
納得いかないと。
うん。で、何がポイントだったかというと、社員を大事にしてくれるかどうかしか見てないかったみたいで、社長、後で分かるんだけど、うん、そういう意味で妥協なく相手選んだって、つまり選ぶのはこっちなんですと。選んでもらうんじゃないですと。
うんうん。
うん、いい承継先を選ぶのはこっち側が選んでいいんで、それで出てこなかったら、もう畳むしかないじゃないですか、社長の言う通り。
なるほど。
うん。だっていないんだもん、メガネにかなう人が。
はいはいはい。
うん。 だから僕はもうその時は畳むお手伝いは僕がしますよみたいなしたら、いやできれば残したいみたいな社長の方が残したいって気持ちが最後のなってるっていう。
いやでも本音にね、それはでもやっぱ気づけたっていうのもあるんでしょうね、整理していくうちに。
まあ、そうですね。いや それもあると思うし、やっぱりこう一緒にそういう対話をしていける人ってなかなか社内もいないしね。
ね、いるわけないですよね、うん、社長にね、変なの売らないんですか残さないんですかって言ったらもう終わりますよね。もう
そうね、うん、だから僕らのポジションってすごい大事だなっていうのを改めてね、まだそれで、まあ、それ最近の話なんで、まあ、社長の気持ちがもう一度整理してみてくださいって言って、そこは一旦その場では当然出る結論でもないと思ったから、
はいはい、
お邪魔して、まあ、しばらくしてで、ね、もう一度ご連絡はしようと思ってるから、結果がどうなるかは分からないんですけど、やっぱりね、そういういい会社はやっぱり、いやいや、それこそね、防衛産業の話とかもしたのよ。防衛省がそんなね、防衛産業基盤強化法っていうのを作って、後継者がいなくて技術が途絶えると防衛産業自体が衰退していくから、防衛省もその守るって承継っていうのをやってるんですよって言ったらね、それにそういうね、防衛産業にも関与してるっていうの、その会社ね、
実は
そういうものも清掃してる一部ね、
うんうん、
いやそう絶対残さないけんですよっていう話を、ね、してね。
いやでもさ、今の話を聞いてるとですよ、白川さんがたまたまね、その、しかも弟さんが番組聞いてくださってるような方で、で、場を作ってくれたからその話できましたけど、うん、その話なかったら下手したら当時のファンドに対してのもう、MA なんかありえねえっていうので、テーブルにも上がらず、社長としてももう何も考えることなく閉じてた可能性があるってことでしょ
う。
うん、こんなのザラにあるかもしれないですよね。
いや、そうそう。だから、第三者承継士の輪を広げていかないと。遠藤さん、
いや本当だからね、冒頭の4月10日よって話ですね、
そうそうそう、
まだね間に合いますからね、4月10日、オンライン受講であればリアル100名全部埋まってたとしても受講できるみたいですので、今回経営者修行のみ関係なく、この今白川さんがお話しされているって話にそもそも関心興味がある方であれば、基本的に誰が参加してくれても構わないと。だから社長のね、いや家族に社長、経営者やってる人がいるみたいな話だったら、うん、その方が参加していただいても構いないってことですんでね。
う
ん、
そうそう。ぜひ。
改めて概要欄に貼っておきますので、少しでも今引っかかった方は、とにかく話を聞いてみると、登壇者面白い人また多いんでね、そういう意味でも、
ね、
楽しい場だと思いますんでね、はい、ぜひ参加いただけたらというふうに思っております。はい、よろしいですかね。
はい。
ということで、
いいと思います。
今日のところ終わりたいと思いますが、はい、次回はですね、私、謎のキーワードだけ聞いておりまして、粉飾と、金継ぎの関係性という謎のね、ちょっと、私も中身分かってない中でやっていこうと思っておりますので、皆さん楽しみにしていてください。終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。